それではメッセージに移っていきたいと思います。今日は約束の地カナンの第8回ということで、約束の地の相続というお話をしたいと思います。ヨシュア記というのは、イスラエルの民が約束の地であるカナンの先住民たちとどのように戦って、またどのように定住していったかということが記されています。でこのヨシュア記をですね、大きく2つの部分に分けるとするならば、前半は1章から12章、そして後半は13章からおしまい24章までということになるわけですけれども、前半の部分はイスラエルの戦闘の様子が書かれていて、後半の部分にはその各部族がですね、その戦闘の結果土地を配分されていく様子が記されています。で前回で一応ヨシュア記の前半を終わったわけですけれども、いよいよ後半の部分に入っていきます。で後半の部分は前半ほど詳しく見ることはないと思うんですけども、まあ、それというのも後半部分は読み物としても非常に地味で、単調な内容になっています。多くの紙面を割いて部族ごと その土地の境界線、それから町々の名前が連ねられているからですね、まあ、ですからよほどの興味や知識関心がなければ、普通に読んでいると退屈してしまうかもしれません。しかしながら、それはマタイやルカの福音書に見られる系図と同様に、主の約束の真実を確かに示すものなので、そのイスラエルに関する土地勘があったり、その歴史の事実をしっかり知っているのであれば、この土地の配分を見るだけで非常に大きな考えがあるというか、味わい深いものであるということも言えます。まあ、イスラエルのカナン信仰というのは、何度もこのシリーズの中でお話しているように、古今東西に見られるあらゆる戦争とは全く性質が異なっているものです。ですからこの土地の配分の問題についても、約束の場所を神様がお与えになったということが重要なのであって、まあアレキサンダーとかナポレオンが領土を広げていったのとは全く意味が異なっているわけですね。そのあたりの理解も必要かと思います。それでは実際に今日は13章から配分された土地を細かくといってもまあ大雑把なものですけど、パッと見ていくわけですけれども、その前にですね、前半の部分での大事なポイントをもう一つだけ押さえておきたいと思います。エリコやアイという大きな町の、侵略に続いて、カナンの町々を次々に制圧していくイスラエル軍の様子について書かれているわけですけれども、このエリコやアイを攻めた時のような詳細の描写というのはないんですね。非常に簡単に、まあ、淡々と記録されているわけですけれども、そこをまあ丹念に読んでみると一つのキーワードが浮かび上がってきます。ちょっと見てみたいと思いますが、ヨシュア記の10章をご覧ください。ヨシュア記の10章の、28節。その日ヨシュアはマケダを攻め取り、剣の刃でこの地とその王と打った。彼はこの地とその中にいた全てのものを征絶し、一人も生き残るものがないようにした。彼はエリコの王にしたようにマケダの王にもした。30節。主がその地もその王もイスラエルの手に渡されたので、彼はこの地とその中の全てのものを剣の刃で打ち、その中に一人も生きるものがないようにした。彼はエリコの王にもしたようにその王にもした。32節。主がラキシをイスラエルの手に渡されたので、彼は2日目にそれを取り、それとその中の全てのものを剣の刃で打った。全てリブナにした通りであった。35節。彼らはその日それを取り、剣の刃でそれを打ち、その日その中の全てのものを制絶した。全てラキシュにした通りであった。37節。彼らはそれを取り、それとその王および全ての町々とその中の全てのものを剣の刃で打ち、一人も生き残るものがないようにした。全てエグロにした通りであった。彼はそれとその中全てのものを制絶した。39節。そして彼はその地とその王および全ておよびその中のすべての町々を取り、剣の刃でこれらを打ち、その中のすべてのものを制絶し、一人も生きるものがないようにした。彼がデビルとその王にしたことはヘブロンにした通りであり、またリブナとその王にした通りであった。11章に行きましても11節。 彼らはその中のすべてのものを剣の刃で打ち、彼らを清潔した。息のあるものは何も残さなかった。彼はハツオルを火で焼いた。14節、これらの町々のすべての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で打ち殺し、彼らを一掃して息のあるものは一人も残さなかった。ということで、いくつかの説をピックアップしてお読みしたわけですけれども、剣の刃という言葉が各説に出てくるのがわかります。剣の刃ですね。この剣の刃というのは神の言葉を象徴するものです。ただ単に、殺戮の道具を挙げているわけではないんですね。霊的には神の言葉を象徴するものです。主の軍の将も諸刃の剣を持って、あなたは私の敵か味方かと問いかけたヨシュアに対して、私は主の軍の将であるというふうに答えていましたね。新約聖書の方を見ましても、例えばエペセの6章7節を見ればこんな言葉があります。一応確認しておきましょうか。6章の17節ですね。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。ということで、剣は御霊の与える剣、そしてそれは神の御言葉であるというふうに書かれています。ヘブル書の4章の12節にも、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますということで、神の言葉が諸刃の剣に例えられています。ということで、この剣の刃というのは神の言葉を霊的に象徴するものだということなんですね。ということはどういうことかというと、ヨシュアたちはですね、神の言葉によって敵と戦い、約束の地を獲得したということをここでは強調しているんですね。そのような霊的な意義を読み取ることができます。約束の地を獲得するにあたって、これは極めて重要な鍵、キーワードですね。私たちが敵に勝利し安息を得ることができるのは、ただ神の言葉によります。組織力や戦略の巧みさによるのでもなく、また戦う者の忠実さや勇敢さによるものでもないということを確認したいと思うんですね。新約聖書の中からイエス様の言葉を一つ引きたいんですけども、ルカの福音書の17章の20節21節ルカの福音書の17章です。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人に尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。これを今日のテーマである約束の地の相続、恵みの時代に当てはめて考えるならば、占領すべきこの約束の地というのは、イエスの言われる神の国、私たちの中にある、ただ中にある、それを私たちが実感として体得するということに当たるのではないかと思うんですね。この神の国はイエスがこの地上にお越しになったことによって私たちの間にも始まりました。それは人としてのイエスご自身の中にあり、イエスが十字架にかかってよみがえられたことによって、その贖いを受けた一人一人の心の中にですね、そしてそのイエスを信じる者同士の交わりの中にも降りてきた、あるいは広がったということができます。ですから神の国っていうのは罪人のシェルターじゃないんですね。罰を免れる、ね、裁きを受けない、そういったところではないんですね。また次の回では多分この逃れの町ということでお話も少しするとは思うんですけども、そういうシェルター的なものではない。なぜならその中心にはイエスがおられるからです。人の子であるイエスがおられます。 神の子であるイエスがおられます。イエスというのは初めからあったものですね。初めに神と共にあり、神ご自身であり、ロゴスであり、命なんですね。ですからこの約束の地を正しく獲得するためには、私たちの心の中にあるその約束の地からですね、あるいは私たちの交わりの中にある約束の地から、アダムに由来する息のあるもの、あるいは偶像を拝む異邦人たちの王たちの一切の悪しき習慣、こういった要素をですね、御言葉の剣によって一掃する必要があるということですね。そのように読み取ることができます。ですからヨシュアがその御言葉の剣によってですね、神の言葉によって約束の地を獲得していく、そのプロセスが淡々と描かれているわけですけれども、その通りに御言葉通りに彼は行ったので、その結果非常にうまくいったわけです。かつて主はロトと別れたアブラハムに、さあ目を上げてあなた方のいるところから、北と南、東と西を見渡しなさい、でそれをその土地をですね、縦と横に歩き回りなさい、私があなたにその土地を与えるんだからというふうにおっしゃいましたね。でその約束がですね、まさにこのヨシュア記において実現していっているわけです。で、彼らはこのヨルダン川を渡るというのがヨシュア記の前半に出てきましたけれども、今でもヨルダン川の東側、あるいはヨルダン川西岸というのが今一番問題になっている地区ですけども、ヨルダン川の東と西では大きく違います。で最初にこのヨルダン川の東岸の土地はルベン族とガザ族、それからマナセの半部族に与えられているんですね。これはイスラエルがヨルダン川を渡る前にモーセに許されて東側の土地を与えられてましたけども、その条件として一緒にヨルダン川を渡って約束の地をイスラエルが勝ち取るまで、他の部族とともにこの3つの部族、まあ2つ半ですかね、まあ戦うわけです。でこのヨルダン川の東側に2部族半が土地を得た後に、西側を残りの9部族と半分で分配していくわけですけども、この分配は実にくじ引きで行われているんですね。これは旧約の時代にはこのどんなものかははっきり分かりませんけれども、祭司がウリムとトンミムというそのくじ引きみたいなものを持っていて、それでこう、いろんなことが神の御心を問うとかいうことも出てきますけれども、このくじ引きっていうのが結構面白いですね。くじ引きというのは人の好みによる判断よりは神の意思が現れやすいのかもしれません。だってね、こうロトとアブラハムが別れる時というのは、別にロトはもしかしたら反対側の土地を取る可能性があったわけでしょね、ですから人の意思による決定よりもこのくじ引きっていうのは結構なんか霊的というかね、神の心が反映されやすいのかなというふうにも思ったりもするわけですけども、それはどうなのかちょっと分かりません。ある人たちに強い確信が与えられて、これを選ぶべきだとか、ここが欲しいとかいうふうに御心のままに思いが与えられる場合もあるのかも分かりませんけども、あるいは何も分からないときはくじ引きというのが一つの方法なのかなとも思ったりしています。しかし要するに神様をどれだけ信頼しているかということが大事なのであって、神様を信じる者にとっては偶然というのは一つもないということは言えそうですね。さて、イスラエルの十二部族というのはご承知のようにヤコブの十二人の息子たちに由来します。でただしですね、十二人のうちレビという子供がいましたけれども、このレビを祖とするレビ族はカウントしていません。その代わりにヨセフから生まれた二人の息子ですから、ヤコブからすれば孫になるんですけれども、ヨセフを二人の息子、ヨセフをお父さんとする二人の息子を祖先とするエフライムとマナセをその代わりとして勘定しているんですね。でレビは特定の土地というのを相続しませんでした。それは、人間にとって本質的な祝福とは何であるのかということを思い起こさせるための大切な、印とされるためなんですね。祝福の本質は何でしょうか。それは主に仕えることであり、受け継ぐもの、本当に受け継ぐものというのは土地ではなくて主ご自身だ ということです。これはひねくれ者のための聖書講座のシリーズでもお話しましたけれども、もちろん神様を信じる者たちは神の国とその義を第一にするならば、その他全ての点で欠けることなく満たされます。食べるもの着るもの含めて全てのものは主が満たすと約束していますけれども、それは祝福の周辺部分であって、異邦人たちの間でも、ね、偶像を拝む人たちの間でも、ね、ご利益というふうに言える部分ですね。で、誠の聖書の神様を救い主である唯一の神、そして贖い主であるキリストを信じる者たちにとっては、祝福の中心、核心部分というのは周辺のご利益、祝福の周辺のご利益ではなくて、核心部分のイエスご自身である。このお方の人格であり、このお方がどういうお方であるかということを私たちが味わっていくことが祝福そのものなんだということですね。そのことの一つの印として、レビは、神に直接仕えるものとして約束の土地を相続しなかったということなんですね。もちろん住まなければならない土地は与えられてましたので、土地や羊や、ヤギを飼うところというのはあったんですけど、またそれについては、次回に詳しく見るかもしれませんけれども、他の部族たちのように広大なある一地域をですね相続するということはなかったのですね。そんなことを覚えておいてください。さて、ヨシュア記13章を見ていきましょう。ヨシュア記の13章を見ていきますと、ヨシュアも、いくつもの戦いを経て、年老いていく様子が描写されています。1節から7節までお読みします。ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュドテ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビブ人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモリ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのゲバル人の地、およびレバノンの東側全部、レバノンからミスレフォテ、マイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。今あなたはこの地を9の靴の部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよ。このように、年老いたヨシュアに対して神様はお命じになっている。ヨシアはすでに老人になっていて、まあ、死を迎えるという時期もそう遠くなくなっていたんですね。けれどもこのリストを見るとですね、まだ占領すべき土地はたくさん残っているんですよ。ナイアランの土地全部とか全てとか、これが実際どれだけの、敵対する人の勢力や、まあ、当時の彼らにとって脅威に感じるもの、困難な壁であったのかというのはちょっと分かりませんけれども、まだ占領すべき土地がたくさん残ってて、まだまだ大変なんだなということは今読んでる私たちにも十分伝わるでしょ。で、彼が生きてれば、彼が先頭に立ってこれからも戦うんでしょうけども、それがもうできないような状況の中で、主はイスラエルに相続上この部族ごとにこうくじで割り当てろというふうに言ってるわけです。そしてこれからは彼らがその住民と戦えというふうに命じておられる。というわけで、まだ占領していないんですけど、まず割り当ての土地を与えて、その相続地を定め、それから中にまだ生きてピンピン動いて、そこで元気に居住している民と戦って倒していくというわけです。まあ、この事実は私たちがまさに信仰生活において体験するモデルなんですね。すでに勝敗は決しています。すなわちそれは圧倒的勝利なんです。しかしながら現実には私たちには勝ち目がなさそうな強そうな先住民が住んでいたりですね、何の不自由もなく 先にいる人たちが生活しているわけです。攻め取りに来るイスラエルの民こそよそ者やないかというような顔をして、ついたら突き返す勢いでですね、生活してあるわけですね。まあ、約束を信じて戦いを挑めば必ず勝てるんですけども、私たちはこういう敵を見るならば恐れはなし、あるいは自分の戦力を分析してこれからの可能性を考えるならば、不安になったりするわけですね。まさにこの地上で信仰の生活を送っていく私たちとぴったりこう重なってくるわけです。ですから先ほど神の言葉である剣の刃というのを見たようにですね、御言葉を信じてそれによって切り込んでいくしかないんですね。約束された方の真実を握ってですね、御言葉を握りしめて信仰によって相続するという、まあ、これしかないんですね。私たちが今まさに獲得して相続して、ね、満喫していますよという言える分取った土地というのはどれぐらいありますか。どれぐらいの味わい方で神様からいただいたものを今享受しているでしょうか。どうですか。私たちはキリストと共に全てのものが与えられていると御言葉は約束しているんですけども、そのように私たちは恵みの中に満ち満ちている、私の杯は常に溢れ返っているというような証が時にできるかもしれませんが、できない場合もあるんですね。私たちがキリストにあって約束されていることまだまだたくさんあります。それを天から引き出し用いることはまだまだできます。それはね、もうよくあの人情もんの、あのテレビドラマとかでもありますけどもね、お父さんやお母さんがね、子供のためにね、仏壇の裏とかから通帳を出してきてですね、ハンコと一緒に渡してくれたら、ね、極道息子のためにものすごい貯金してあったとかあるでしょ、そんなんで。息子はそれもらってですね、銀行行ったら使えるんです、あるいは郵便局行ったらそれを下ろせるんです。だけどもハンコと通帳を目の前に置いてお母ちゃんありがとう言うてるだけやったらですね、これ使えへん。お父さんありがとう言うてるだけやったら、これはただの紙の上に書かれた数字であり、ハンコなんて使わへんかったらね、何にもならないです。それこそ三文版ですよね。我々のために振り込まれている総額はですね、計り知れない富ですよ。イエスご自身のご人格を貧乏や、ね、あるいは、様々な苦労や試練の中で、ね、我慢してイエス様と言ってるだけじゃなくて、その以外に与えられるもの だけでもですよ、その祝福の核心部分が分かっていれば富むことだって可能性あるわけです。それ以外のもので十分に、酔いしれることだって可能性としてはあるわけです。我々はそれを与えてくださる方がどういう方なのか、どういう気前の良さ、どれほどの豊かなセンスで私たちの人生を彩ってくださるかということ、どう信頼してるかということにかかってるわけです。ケチくさい方だと思うならケチくさい人生を送るでしょう。この方が豊かに私たちを楽しませてくださるという信頼があれば、そのように神様は私たちを楽しませてくださるはずなんです。私たちが味わえているのは何、今信じている程度に味わっているということじゃないですかね。でこのことは後でカレブという人物を見ていきますので、それを少し模範にしてまた考えていきたいと思うんですけども、私たちが味わうべきものというのはまだまだまだまだたくさん残されています。ですから私は祈るんです。主がご自身の命を捨ててまで与えようとしてくださったのはまだまだこんなもんじゃなかろうと、 天においては一切が明らかになっていくでしょう。永遠の時間をかけて私たちはそれを飽き足れることなく楽しむでしょうけれども、まだ地上で私たちが召されるまでの間にもこのお方のことを楽しむのはね、まだまだほんの数パーセントしか私たちは味わってないですよ。もっと私たちはこの地上にあって生きている間にイエスがどんなに偉大な方であるか、どれほど気前がよくスケールの大きなお方なのかということを味わいたいと思いますね。そしてそれは信じて大胆に求めていくべきなんです。信じた通りになるでしょう。私たちはこの方が与えようとしていらっしゃる土地をですね、あるいは与えようとしてくださっている祝福を持て余しています。ほんの数パーセントも味わっていないというのが現実だと思います。とりわけ霊的なことじゃなくてもですね、私たちは自分に与えられている時間や能力や人間関係をきちんと管理することができていないし、使い切ることもできていないと思います。十分に楽しむことも味わうこともできていない可能性があります。これは実に実にもったいない話なんですね。なんでできないかというと、それは自分以外に原因があると思い、口にするのは周りを責める言葉や不平不満であることが多いのではないでしょうか。あるいは自分自身を責める言葉で満たされているじゃないんですね。イエスを褒めたたえる言葉、神様をたたえる言葉で私たちが常に満ちていて、このお方は余すことなく私たちを満たしてくださるというふうに告白するならば、そのようになるはずです。ならないのは私たちがそう思っていないから、信じていないからに他ならないと思うんですね。ですから私たちは必ず祝福される。私たちの未来は明るく開けていくと信じるならば、そのようになるはずです。それなのにあえて私たちに苦難や試練ばかり、悲しみや痛みばかりが与えられるとしたら、それはそのように目に見える明るい、目に見える分かれる、非常に分かりやすい祝福が与えられるよりも、その方がはるかに地上にあっては素晴らしい祝福だから、あえて与えられるんだというふうに解釈することができます。ですから私たちはどこまでも主は変わらないお方、大きなお方、スケールが大きくかつ繊細で偉大なお方ということを告白し続ければいいんですね。どんな状況であっても、あなたは与えてくださる、あなたは祝福してくださるでしょ。アブラハムに語った言葉が今まさに成就していると言いましたね。アブラハムに与えられた神様のメッセージの中心は何かというと祝福です。私はあなたを祝福する、あなたにあって全ての民を祝福するということです。つまり信仰があるところに神様は祝福せざるを得ないんです。ですから私たちが信じるならば、必ずその後についてくるのは祝福です。さて、ヨシュアが年を取れば共に働いてきたカレブも同じように置いていきます。エジプトから出てきたメンバーの中でヨシュアと共に、ね、このカレブだけが約束の地に実際に来ているわけです。その土地を踏みしめ、その恵みを味わっているわけです。でこれは偶然じゃないんですね。でカレブ自身のこの晩年の言葉からその信仰の秘訣、そしてまた原則を確認しておきたいと思います。ヨシュア記の14章の6節から12節をご覧ください。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わせたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り主の言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でも85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。 私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。なかなか力強い、ね、カレブの信仰の告白です。85歳のカレブの言葉ですね。でこのカレブの言葉の要点はですね、自分は主に従い通したということ、そして約束通りにしてほしいという要求ですね。しかもこれからアナク人を、ね、追い出す、自分が戦って追い出すというふうに言ってるんですね。85歳のおじいさんですよ。日常の出入り、まあ、あの車椅子乗らんでも杖つかんでも何度かあの釣りできるわな言ってるんじゃなくて、日常の出入りだけじゃなくて戦争に耐えることができるって言ってるんですよ。双剣だというふうに、いやもう格釈としてるどころじゃないですね。若々しくて、まあ、元気があるから大丈夫というふうに言ってるわけじゃなくて、12節の後半を見ると、主が私と共にいてくだされば大丈夫というふうに言っています。これも大事なポイントですね。カレブのこの言葉を見ればですね、私たちが主にやってなすべきことと主がしてくださることの調和というかね、そういうのが見えてくると思います。神様の祝福というのは棚からぼた餅ではないんですね。私たち自身の明確な意思決定や応答がなければ、神様の祝福というのは来ません。でこのカレブの生き様が、この言葉の中からも見ることができるんですけども、カレブというのは決してこう弱々しく、ね、受動的なご利益主義のキリスト教の匂いというのをさせてませんよね。明確な強い意志によってはっきりと主に従って告白をしています。そして必要なものを要求しています。自分は自分のできることを信じてやってきたんだから、それに見合うことをしてくださるはずだというふうに訴えているわけですね。ヘブロンの地が相続地として与えられるわけですけども、このヘブロンの地は遡ればアブラハムがかつて住んでいた場所です。そしてアブラハムが死んだ亡き妻サラを葬るために購入した土地もそこにあるんですね。ですから何が住んでいようが、アナク人がどうだろうがね、城壁のある町があろうがですね、神様が約束してくださったんだから相続できるんだという信仰なんです。何があろうが約束の方が確かなんだと。私は神様と約束をした分、約束を守ったんだから、神様はその約束を果たしてくださるはずだという信仰ですね。握手というのは両方に手を握る意思がなかったらあかんわけです。神様が手を差し伸べてくださってても、私たちがそれに応じて手を差し出さなければ神様と手を握り合うことはできないわけですね。この黙示録の中では、あなた方の扉を叩くと、ね、それを、開くならば私はその中に入って共に食事をし交わるという言葉がありますよね。これを視覚的に、ね、絵画で表しているのは、イエス様の叩いておられる方の戸には取っ手がなくて、内側には引き戸というか、ね、持つところがついているというのは、視覚的にそういうふうに表している絵もあるそうですけれども、そういうことですね。私たちの側から応答しなければですね、祝福が来ないということが、まあ、言えるんじゃないかと思います。もう一つ、まあ、ポイントを見ておきたいと思いますけれども、それは イスラエル人がこのカナンの住民たちとの戦いの中で追い払わなかった人たちのことですね。これは後で四世紀の時代になってもその後の時代になっても大きな問題をもたらすわけですけれども、このイスラエル人の中にね、いつまでも住み続けて、そして今日もそうだというそういった描写が結構ありますよね。例えば13章の13節なんかを見れば、しかしイスラエル人はゲシュル人とマーカ人を追い払わなかったので、ゲシュルとマーカはイスラエルの中に住んだ、今日もそうだというように、こういう記述が出てきますね。だから追い払わなかったものというのは残り続けるわけです。ここで書かれているのはゲシュルとマーカですね。これは例えば後にダビデが結婚する妻の一人がゲシュル人でしたけれども、その父の王位を狙って反逆したアブシャロムはそのゲシュル人の妻の子供なんですね。そしてアブシャロムは父の怒りを買った時にこのゲシュルに逃げ帰ったというふうにも書かれています。でここで滅ぼしとかないからそういうことになるんですね。またダビデに謀反を起こしたシェバという人がいましたけれども、このシェバという人はマーカ人の住むところ、マーカ人の居住区に逃げています。ですからこのようにですね、ゲシュル人とマーカ人を追い払わなかったことが後になって問題の種というふうになっていくわけです。でこのイスラエル人はですね、その子孫が刈り取りをしなければならないということになるんですけどね、まあ、こういったことも私たちがこの世あるいは肉の要求とですね、妥協していくこととその結果のモデルとなっているように思います。御霊に導かれて、ね、御霊の与える剣である御言葉によって肉が支配している部分を殺すことが大事なんですね。私たちはどのような形であれ何であれ自分が蒔いた種を刈り取ることになります。で実際ね、私たちが持っている種の良い種というのはあるかというとないんですね。私たちの親切とか奉仕とか、こんな別に良い種じゃないんです。神の言葉が御霊の実を結ぶんです。神の言葉がその通りになって祝福を与えるんです。神の言葉以外のものというのは全部悪い種なんですよ。私たちのアダム由来のものから出てくるもの、良かれと見えるものというのは全部悪いものなんです。サウルだって彼が行った失敗というのは全部良かれと思って自分で先走ってやったことでしょ。神に反逆しようと思って反逆してないんです。ここに、恐ろしさがあります。私たちは間違ってはいけない、ね、良い種というのは御言葉だけなんです。ですから剣を用いずに残ったものね、先ほども話しましたけども、剣の刃によって全部息のあるものは絶やしたという、ここが大事なんであって、生かしておいたものというのは後々悪い種となって悪い実を結んでいくわけです。結果として私たちは後になってから災いを収穫することになってしまうということですね。このことは私たちが肝に銘じておきたいことです。さて、最後にですね、このレビ人のことに少し触れておきたいんですけども、レビ人というのは先ほども申しましたが相続の地が与えられなかった部族です。ヨシア記の13章の14節を見れば、ただレビの部族だけには相続地が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神主への日による捧げ物、それが彼らの相続地であったということです。この主への日による捧げ物というのはなだめの供え物としてね、備えられた御子イエス、人としてのイエス、生贄となって十字架にかかってくださるイエスのことです。イエスが彼らの相続地であるということです。同じ13章の33節にはこのように言い換えられています。33節、レビ部族にはモーセは相続地を与えなかった。主が彼らに約束された通りに、イスラエルの神主が彼らの相続地であるというふうに言い直されています。捧げ物が主ご自身と同一されているということで、今申し上げたようにこの捧げ物とはイエスご自身ですね。 で、捧げ物は実際に相続する土地よりも重要なんです。でこれね、口で言うのはまた今新約の恵みの時代に言うのは簡単ですけども、この当時ですよ、カレブの言葉を見れば45年経ってるわけです。で、荒野の中をさまよいながらようやく子孫が、その次の世代がやってきて、これから、子子孫孫が受け継いでいくだろうという土地を受け継いでいくわけですけども、どう？レビ人だけ相続地なしですよ。で、何のために出てきたん？何のために苦労して引っ越ししてきたん？引っ越ししてきたのに、ね、与えられる土地ないという状況ですから、信仰がなければ何のために苦労して移動してきたのということになりかねないわけですね。しかし、あえてこのレビ人という部族全体にはっきりと相続地を与えない、他の部族のように相続地を与えないということは何なのかということは、もう一度確認しておくと、神全体に、そして私たちにね、本当に祝福されるものというのは何なのか、祝福そのものとは何なのかということを覚えさせるためです。祝福は相続する土地ではなくて、その土地を与えてくださるお方、約束してくださった真実なお方、この方なんだということですね。主への捧げ物は主ご自身、一人子イエスの血潮だけが義なる御父のなだめとなるんだということ、あるいはその尊い生贄の価値を味わうことが広大な領土に勝る相続地であるというふうにモーセは教え、ヨシュアがそれを引き継いだんです。でね、このレビ人の解釈についてもう一言だけ付け加えておきたいんですけども、新約の時代には実はレビ系の祭祀職というのは終わっています。どう変わったんですか？メルキゼデク系に変わってるんですね。ですから、レビ系の特権というのを現代に適用して、牧師や宣教師などの暮らしの特権とかと結びつけないことですね。地位の特権とかと結びつけないことですね。これは大事なことです。レビ系というのは立法における制度です。大事なのは立法ではなく制度ではなくて、キリストの命です。組織的なもの、ね、人間が作り上げた組織にこの立法を当てはめていって制度化するということは非常に問題です。宗教が生まれる。新約聖書の中のイエス様の例え話、良きサマリア人の例えを思い出してください、ね、傷ついた人、ね、深い傷を負ったそのエルサレムからエリコへ下る道でね、大怪我をしている人、この人を見ながらにして反対側を通り過ぎていったのは誰でしたっけ？祭司とレビ人ですよ。イエス様はご自身の例えの中でもレビ人をそのような役回りで登場させているわけです。どういうことか分かりますか？レビはもう役に立たない、終わってるということです。この当時レビ人は他の部族と同じように相続地を持たないことで、より本質的なことを示しました。メルキゼデクはレビのように世襲しないことによってより本質的なことを表しています。ですからメルキゼデクは何が違うかというと、系図がないということです。天的な祭司であるということです。ですからね、牧師や宣教師が世襲していくというのは全く馬鹿げているんです。反聖書的です。非聖書的ですね。レビ系ではやってるんです。これは全く意味がないです。個人的にね、父も証明を受け、息子たちも証明を受けるということはありえます。その結果、この世的に見たら世襲しているように見えることはありえます。ですから親子2代親子3代で、ね、ずっと宣教師や牧師の家系というのは、これが間違っていると言っているわけではないので、誤解がないように。しかし聖書は世襲はレビ制度だと言っています。私たちはメルキゼデクに続く祭司なんです。イエス・キリストによって私たちはこのお方を長子として、万人が祭司であると謳われています。すべての人が
イエス以外の仲介者を持つことなく、上からの権威によって押し込まれる必要がなく、直接ですね、大胆に恵みの御座に近づくことができるというのが、これが一番大事な新約聖書のメッセージです。それをめちゃくちゃにするのが、このレビ系にこだわる人たちの立法的な間違った教えです。これ宗教ですね。ここを勘違いしてはいけないと思いますね。このレビについて学ぶことによってかえって誤解が生まれることがあるので、しっかりと新約聖書との整合性を見ておく必要があります。律法は何事も全うしない、その何事も全うしない律法の中の制度がレビです。ただし律法に意味がないんじゃないですね。律法を全うした唯一の方は誰？イエスです。イエスは律法を廃棄するためではなく、成就するためにお越しになった。このお方だけが律法の唯一の成就者として義と認められ、義と認められたお方が罪となられたことによって、不義である私たちがそのお方を信じる信仰によって義となるというのが、これがパウロのメッセージです。イエスは十字架の上で律法を終わらせたんです。私たちは律法と結婚している呪いから解かれてイエスと結婚するんです。これが新約聖書の教えです。ちょうどナバルから解き放たれたアビガエルがダビデと一緒になったように、私たちは律法から解放されてイエスというお方と結ばれるんですね。サマリアの女は不義の女性でしたけれども、何人もの男をとっかえひっかえして、心も体も飢え渇いた女でしたが、本当の男イエスと出会ってそれぞれの呪いから解かれるわけです。彼女は律法から見れば不義の女、汚れた女でしたが、イエスを信じる者として召されていくわけですね。父はそういうもの、霊と誠によって礼拝するものを求めておられると、ね、その一番大事な信仰や礼拝に関するメッセージをこのサマリアの女に語ったんでしょ。ここが大事です。ここが大事です。誠の大祭司であるイエスの血によって近づく私たちが、再びレビ系の話を歪んだ形で持ち出すことは許されないことです。今日は、非常に大雑把ではありましたけれども、約束の地がどのように相続されていくのかということについて、そのアウトラインを見てみました。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたの御名をあがめて心から賛美いたします。主よ、あなたが約束してくださった通りに、モーセに語られた通りに、ヨシュアやカレブはそれを実行に移し、神の言葉を象徴するところの剣の刃を持って町々を次々に征服していきます。私たちも同じようにイエスによって勝ち取られた約束の地、神の国を、私たちのただ中にあるその神の国を、剣の刃によって、御言葉を信じるその信頼によって、御言葉の鋭さによって切り分け、より分け、獲得していくことができるように、彼らが一部妥協して残しておいた民のおかげで死死孫孫に至るまで災いを刈り取ることになりますが、私たちもまた自分の心の中に、あるいは交わりの中に、人間関係の中に、神との関係の中に、そのような妥協の産物や私たちの欲から生まれたその種の結果を残すことがないように、御言葉によって刈り取ることができるように、どうぞはっきりとそのこともお示しください。今日のメッセージを通して、それを聞かれた一人一人の方に御言葉が刈り取るべきものを示し、それを整理をつけてくださいますように、どうぞ導いてください。神の御言葉はモラハの剣のように鋭く、関節と骨髄を削り分ける、切り分けると書かれています。主よ、そのように私たちの心の中にある計りごと、私たちの思いを切り分けて、悪しきものを取り除いてくださいますように。そして私たちの思いがイエス・キリストをその思う思いで満たされ、 あなたご自身の喜びで、溢れますように、どうか導いてください。私たちが獲得すべき地、相続すべき祝福はまだまだまだまだたくさん残っています。私たちが生きている間に、この地上でそれぞれにそれを存分に味わい楽しむことができるように、そして喜びに満たされて、あなたを心からいつも新鮮な賛美を持って称えることができるように導いてください。今日この場所に来ることができなかった兄弟姉妹の上に、またこの教会のに与えられている子どもたちの上に、そしてネットの配信を通してメッセージを聞いてくださっている各地の兄弟姉妹の上に豊かな恵みが注がれますように、またそれぞれの地で約束の土地を獲得することができるように、ご自身の祝福に変えて祝福を、恵みに変えて恵みを相続することができるように、どうぞ導いてください。力あるイエス・キリスト、このお方の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。